DX で振り向かせる最強のコンテンツはこれ。こんにちは、 DX 企画書のネタ帳、近森充です。今日も DX してますか？さて、今日はですね、長野県の小諸商工会議所の方に行ってまいりまして、経営改革セミナーということでですね、 DX 認定と、ガバナンスコードについてですね、お話をしてきました。基本的にはですね、 DX 認定、それからガバナンスコード、これは何のために存在していて、どうすればこれが取得できるのかというようなことをお話しするということだったんですけども、今回はですね、その、地域の企業の方ですね、この方たちにまずはなぜその DX をしなければいけないのか、デジタル化と DX 推進は何が違うのかみたいなところからですね、お話をしてほしいというですね、裏のテーマがありまして、それについてお話をさせていただきました。なのでタイトルとかですね、言ってることというのは堅苦しい、言ってることじゃないですね、書いてることは堅苦しいんですけども、基本的にはその堅苦しい部分を噛み砕いて、なぜ必要なのかっていうところをですね、身近な話題でお話しさせていただきました。基本的にはですね、質疑応答が5部だったので、1,2,3,4 ということで、DX とは何か、それから、DX 認定とは何かで、 DX ガバナンスコードは何か、そして、DX の、成功事例ということで、 DX の成功事例といってもね、結果的に言うとデジタル化をした結果 DX っていうですね、一つの冠がついたというような、そういう事例ですね。ここはですね、よく、放送でもお話をしています陣屋さんですね、老舗旅館が再生した、陣屋さんですね、旅館、それから、旭鉄工さんですね、アイスマートテクノロジーズで、世界に出ていっているアイスマートテクノロジー、旭鉄工のですね、木村さんがよくお話ししているですね、この内容について何が、成功要因なのか DX なのかというところ、これをですね、第4部の方でお話ししました。で、途中ですね、こういう今時期のタイミングなので生成 AI というものもありますし、それから IoT、AI、ロボティクス、それから Web3、ブロックチェーンみたいなものもですね、いろんなテクノロジーがあって耳にする機会があるので、こんなものも含めてですね、合わせ技でお話をしたわけですけども、じゃあ企業として DX 認定とかガバナンスコードっていうものがどのタイミングで必要なんだっていうとこなんですけど、これは結果的に言うとですね、皆さんが、その企業がですね、やった結果、これは DX だよね、 DX になりうるよねっていうところで DX レディーになっていると。レディーは女性って意味じゃなくて、 DX これから DX するんだよっていうですね、体制が整ったよっていうところで申請をしていただくということなので、そういったことを踏まえてですね、まず自分たちの DX は何ですか、うちの会社の DX はこれですよと自信を持ってですね、社員、それから経営者がですね、覚悟を持って、これだというものをですね、しっかりと定めていただくということで、そのためにはですね、DX 認定を申請するための7つの条件ですとか、から、3月29日に出ましたガバナンスコード 2.1 ですね、デジタルガバナンスコード 2.1 というですね、最新版、これをですね、じっくりと読んでくださいということでお話をしました。基本的にはですね、なんか読んで終わりではなくて、ガシガシ、説明し、経営者の心にグサグサッと刺さるものをですね、お話ししたんですけど、じゃあですね、最強のコンテンツは何だったのかと、今日一番ですね、皆さんが喜んでくれて前のめりに、耳を貸してくれたのは何かということで言うとですね、実は手元時間を増やすということだったんですね。で、これをですね、ある意味で言うと、生産性の向上だとか、それからね、不良部品の改善だとか、もっと言うと DX を通じたですね、新しい新規ビジネスを立ち上げるというようなこと、これはもうね、王道なわけなんですけれども、手元時間を増やす、これは何なんだというところがですね、皆さんの興味本位だったみたいです。で、その意味で言うと、生成 AI を活用してですね、手元時間を増やす、で、そのためにはどうすればいいのかですね、社員、そしてから経営者、幹部、みんながですね、こういう視点で手元時間を増やすと何が嬉しいのか、何が、みんなの幸せになるのかっていう話なんですけれども、言ってると普通のことなんですけどね、だけどその普通のことがもう会社の当たり前なんですよね。社員は 100% 自分の時間を投じて会社が定められた仕事、 ある意味で言うとルーティーンですよね。もう会社の仕事、王道の仕事をですね、 100% の力で 100% の能力で臨んでいるとね。ただサボってますとか休んでますとかね、怠けてますというような部分があったとしても、それも含めて 100% 会社にコミットしてるわけですよね。その中で新しいことをやれとか、例えばリスキリングを通じて何かを学べって言ってもですね、手元時間がなければいくらやろうと思ってもできないわけですね。じゃあさて手元時間を増やすのはどうするのかということで、社長もしくは経営者、自らどうしたら増やせるのかということで生成 AI のお話をさせていただきました。その最強のコンテンツはこちらです。それは助成金です。何ですかそれは。助成金申請の書類を生成 AI を使って、作るということですね。でこれにおいてはですね、まあ、プロセスがあります。勝手にね、助成金申請のですね、申請書をチャット GPT を使って、チャット GPT とかね、生成 AI を使って作成したからといってもですね、それで 100% ではないです。当然その、手元時間を作るという意味で言うと、例えば私の事例で言えば1週間経ってもですね、10日経っても私はその申請書っていうのは 100% 作れません。なんでかっていうと、書き物ベタだからですね、文章ベタなので私に作らせておくとできません。だからそこをですね、生成 AI に手伝ってもらって 80% 仕上げます。あとの 20% はできたものの、気に入らない部分だとか、もっとこうしたいという部分を付け足して、持っていくわけですね。そうすると今日は商工会議所の皆さんなので、当然ですけども商工会議所ね、助成金の申請というのはしょっちゅうやってますということであればですね、どうして持ってこられたその資料に赤字を入れるのかね、赤を入れる部分は何なのかということを皆さんよく分かってらっしゃる。当然中小企業の方たちもですね、申請書ね、助成金補助金の申請なんてしょっちゅうやってますね、大変なのも分かります。だけどそれが何がいいのと、生成 AI の何がいいの、手元時間どう増やすのと言った時に目から鱗の内容だったようです。で私にしてみれば、10日経ってもできないようなものがものの3時間で、1枚というか1つの申請書10枚です、10枚か 10,、うん、10枚程度ですけれども、全部数字も含めて埋めてしまいました。これをお話しました。で一番大変な助成金何ですか、これこれですっていうのは皆さん共通事項です。で、それができて、その後専門家の先生のアドバイスや意見をもとにブラッシュアップした結果、助成金が通りました、ね、これ最強のコンテンツだったんですよね。皆さんがですね、前のめりにおーって言われるほどですね、やっぱり、お金に絡むんですよね。助成金補助金ね、例えば2分の1出ますというのとか3分の2負担しますっていうのだって、基本的には 100% 負担するよりは国がね、お金を出してくれて、で自分たちのやりたいことを実現する、そういった支援をしてくれる制度を国が用意してくれているわけですね。私たちの税金でこれが出来上がってるわけですから、当然中小企業は使わない手はないわけですよ。だけど申請いくら何度申請してもですね、通らない助成金っていうのもいっぱいある中で、さて通すために余裕を持った助成金の申請書作成とかですね、打ち合わせとかそういったものをやろうとした時にですね、当然みんな 100% ねコミットしてガリガリやってたら助成金をね書く時間なんていうのもないわけですね。ということで今日の最強のコンテンツは助成金申請のための申請書作成を生成 AI で行うということでした。でね、それに合わせて私自身は、4つの生成 AI のですね優勝版に入っています。このこともね、お話しして、じゃあ何が一番、使えるのかということで、その辺もですねお話しさせていただきましたが、まあこれはね人によって違いますし、使い方によってもね、中身が違うので、私はこれっていうのはありますけれども、まあちょっとそれはねまた別の機会にですねじっくりお話をさせていただければなというふうに思います。ということでね、今日は実はですね、ちくま運輸さんっていうね、小諸にあるですね、運輸会社さんで、どちらかというとですね、聖火ですね、聖火ですね、青い花物と書いて聖火と言いますけど、に強いですね運送会社さんですね、とってもおしゃれな運送会社さんなんですけども、そこのですね社長の、中島さんというですね、方がですね、小諸商工会議所の副会頭をやっています。その副会頭の中島さんのご厚意でですね、ぜひ DX の話を、我が町でやってほしいと、ね、皆さんの気持ちを、こっちの方向に向けてもらいたいというようなお話があってですね、行かせていただいたんですよね。もうめちゃくちゃですね、嬉しくてですね、もう はい、わかりました、行きますって2つ返事で行かせていただいたんですけど、まあ1ヶ月ぐらいね余裕があったので、どういう内容を話しますか、そして資料もですね結構またいつものようにですね、70ページぐらいですね作って持ってたんですけども、まあ、基本的にはですね、DX 認定とガバナンスコードという話、それから、DX どう進めていけばいいのかということをお話をしてくださいということでしたので、じっくりお話をさせていただいた次第です。でその後もですね、講演会が終わった後、セミナーが終わった後もですね、私のところにいらした方がいてですね、その方飲食業の方だったんですけど、お話を聞くとですね、まあ本当に、まあ、DX、 これが DX なのかって本人は言うんですけれども、じっくりね、やっぱりデジタル化 DX いろんなことで、ね、チャレンジしてやっています、ね、そのね本当に飲食業がですね DX やるのって本当ね大手のチェーン店じゃなければですねそんなガンガンできないんですけれども、でもね本当にじっくりとですねやられているということで、生成 AI もねガンガン使ってやってらっしゃいますしね、手元時間を増やすためのね活動を本当にしてるっていうのを話してて分かりましたので、いやもうこれは DX でしょうと、何が言ってもあなたの会社の DX は何ですかと言ったらこれですって言える状態になっているので、 DX レディ DX 認定取れますよということをお話しさせていただきました。あとはですね、専門家の先生にですねもう少しこう足した方がいいんじゃないですかと、内部の評価はこうした方がいいんじゃないですかとかっていうのをですねアドバイスいただきながら、じっくりとですね申請書を出していただければというふうに思ってアドバイスをさせていただきましたということでね、今日はこれで終わりたいと思いますが、良い機会をいただきましてありがとうございました。またですね、小諸市とてもいいところでした。今ちょうど桜が満開です、本当に今が桜満開ですということで、今日もですね小諸市長野でですね結構ね寒いかななんて思ったんですけど20度ぐらいでですね、もう桜満開でしたということで、軽井沢をですねこれから咲くそうです。今日行ったら軽井沢全然咲いてなかったので、これから咲くそうですということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですねこの声でお会いしましょう。皆様もですね元気で、健康でお過ごしください。ではまた。